リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストはディグイントゥー京都、谷口秀明さん、そして白水育代の相談室主催、白水育代さんです。よろしくお願いいたします。今日はとても、素敵なお話をお伺いできると思うんですけど、まずゲストの、谷口さんの方にお伺いします。ディグイン京都とはどんな事業なんでしょうか？
そうですね、ディグというのは英語なんですけれども、掘るという意味なんですね。したがってディグイントゥー京都ですので、京都を掘る、分かりやすく言うと京都を深掘りする、そういう意味です。で、具体的にはですね、私街歩きが好きなんですけれども、京都市内をですね、一人うろうろしながらですね、ある時はカフェであったり、ある時は寺社仏閣であったり、そういうところを歩きながら、その町に、暮らしている方のドラマを、こう物語をこう紡いで、歩きながら紡いでいって、それを小説という形で、発信していく活動です。
はい、これは発足されたのはいつになりますか？
そうですね、去年のですね、もう夏の前にはもう発足してました。はい、
なるほど。はい、で、京都の街歩きとか京都にお詳しいという、なんかちょっと谷口さんのプロフィールを少し皆さんにご紹介を、ごく簡単で、たくさんあると思います。
そうですね、1956年にですね、東京で生まれました。で、父がですね、転勤族で、小学校1年の最初にもう新潟県の上越の方に転校になりまして、それから中学3年 の、 1学期の初っ端にですね、またで転勤が、父の転勤があって、香川県の宇多津町というところですけど、そこに、転校になって、宇多津中学、それから高校は丸亀の方なんですけど、そこで、高校生活を送って、大学の時にこちらにやってまいりました。
京都にいらっしゃったんですね。
はいはいはい、それで、4年間下宿生活を行いまして、地元の企業、金融機関に、就職しまして、定年退職して、それから京都府に1年間嘱託でお世話になって、現在第5にある第5生き生き市民活動センターで働いております。以上です。
はい、ということで京都には深いつながりを持ってらっしゃって、今京都でね、はい、お過ごしなって、何年になる
んですか？何年ですかね、もう40、50年近くはなりますですね。
ということですね。はい、そういう方が、はい、こういう新しい事業を起こされたということなんですけど、はい、そしてもう一人ゲストにお越しいただいているのが、白水育代相談室主催、白水育代さん。これは、はい、どういう活動なのか。
白水育代相談室の白水と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、個人のですね、やりたいことを、応援するということを、コンセプトに、まちづくり活動支援から、そして、アートワークを通じた表現の場づくりでありますとか、そして、心とキャリアの相談支援など、3つの方、分野で主に、お仕事させていただいております。はい、で、谷内さんとの関わりもちょっと、ご紹介、させていただきます。実は前職が京都市の方でまちづくりアドバイザーという仕事をしておりまして、地域の方の本当にやりたいこととか、こういう取り組みをしたいんだということを、常にお聞きしながら、一緒に伴走支援しながら立ち上げていくってことをずっとサポートさせていただいておりまして、伏見の方でね、街歩きをさせて、しておられました谷口さんとも、出会い、で、その後に谷口さんからこのような取り組みをしたいということで、ご相談を受けて、じゃあそれでは一緒にちょっと立ち上げに向けて何かできればということで関わらせていただいておりました。はい、
なるほど。じゃあお二人、谷口さんの思いを、白水さんともお話になりながら、 新しい形のこのディグインツー京都が生まれたということですね、
は
い
は
い、
そうですね、最初はね、うん、あの若者というかその夢に向かって進んでいく若者を支援するその夢応援塾、これ仮の名前ですけど、そういうのをやりたいということで最初に白水さんにご相談したんですね。そこからあの相談が始まったという経緯なんですけど、でその時にそのまあ白水さんが言われた言葉、じゃあ自分はどういうことがしたいんですかということでこういろいろ聞かれていくうちに、やっぱり自分のその幼少期の体験であったり東京での体験であったり、そういうことからですね、やっぱり私の中ではその東京というのを結構意識してて、東京と京都の関係みたいなものですね、で今回 の第一作目も結構そこがテーマになっているのかなっていう感じはします。はい、
あのディグイン京都っていうのはその京都の深掘りということで街を歩きながら、はい、そしてそれを皆様にご紹介するような展開を目指してらっしゃるということなんですけど、はい、その方法が今おっしゃった小説、
うん、そうなんですね。
ちょっと一言を補足させてもらいたいんですけど、はいはい、ね、谷口さんが最初プロフィールの時にお話しさせてあの下されてたんですけど、まあ地方をね、いろいろ転々とされて、まあ、今こちらの京都に来られたということで、まあ、常に、まあ、ここにいらっしゃるだけどちょっと外から見る目線っていうのをねお持ちになりながら、その町の良さを楽しまれる味わわれるっていうことが、まあ、すごく特徴的な方だなと思いまして、うん、まあ、そういうちょっとこう異邦人と言いますか、ちょっとねあのアウトサイダー的な目線、すごくそこをね大切にされてるなっていうふうには常に感じてました。
うん、それはあるかもしれないですよね、はいはい、よくね、はい、伺いますけど、地元にそこにいたら気がつかない、当たり前すぎて気がつかなかったこと、うん、違う目線でね、うん、また、はい、あのこう逆に気がつかせていただけることが、ね、うん、あるときます、はい、で、まあ、小説というのがとってもね、なかなか難しいような気がするんですけど、はい、それをやろうというきっかけは何かあったんですか。
そうですね、
表現の方法として、はい、
2018年にですね、第5の方でですね、第5でムービーという活動をやっておりまして、これもあるカフェを中心にそこを舞台にしてた人間模様をちょうどムービー15分という形で制作いたしました。その時はあの、専門の方、学生さんにお手伝いいただいて、あの結構1年がかりで作ったという経緯がございまして、その時に脚本とかみんなで、こう検討したりとかいうことで、結構脚本に対してのこう思い入れみたいなのがあって、まあ、それが、まあ、あの脚本と小説は違いますけれども、あのそういった経験がちょっと元になっているように自分では思ってます。
はい、なるほど。あのね、いろんなご経験と、うん、いろんなキャリアと、そして、うん、なんかお力があるなと思うんですけど、うん、それもあの海外に向けてもなんか取り込んでいこうみたいな意
味もですね、うん、あの実はね、もともと自分が何になりたいかっていって、今はその現職があるわけですけど、やはり海外に対する強い思いとか、うん、それから京都に対する思いがあって、うん、まあ、そうなるとその自分は歴史が好きだということもあって、インバウンドガイドをですね、うん、やりたいなと思った時には実はコロナが来ちゃっててじゃ逆にですね、今がその勉強するチャンスやということで、まあ英語を今勉強したり、あの京都検定ですね、あのそれも勉強して、ちょうどなんか自分のですね、あの生活ってやりたいことに密着しているものを目指しながら、あの小説を書いてるって、なんか一石二鳥みたいなところがあって、
まあね、コロナ禍で大変だけれども、そういう自分を見直す時間に、まあするということもね、一つの、あの、まあ、こういう事態を、乗り切る知恵かもしれないですね、ではここでミュージックブレイクいきたいと思います。あのゲストセレクトでお持ちした、あのご紹介ください、セレクトくださった曲、
はい、山下達郎、風の回路、風のコリドです、どうぞ、はい、
では小説を少しご紹介いただきます。谷口さん、よろしくお願いします。
はい、わかりました。まあまあな時間、第1話、せせらぎ。レンガ調のタイルの外壁を目印に、井上照樹はいつもこの店を訪れる。照樹は店の奥にあるカウンター前の壁際の席がお気に入りだ。窓には人物を描いた淡い色の水彩画が飾ってある。照樹は 今日も店に入るとすぐにその席が空いているのを確認してさっと店の奥まで移動した。イタリア製の座り心地の良い椅子に座るとぬくもりのある木の枠で囲まれた大きなガラス窓越しに高瀬川が見える。焙煎機でローストしたコーヒーの香りが店内に漂っている。お久しぶりです、今日はいい天気ですねとテルキが大きな声で店主に挨拶した。こんにちは井上さん、いつもありがとうございます。店主が笑顔で答える。マーマブレンドお願いします。はい、わかりました。
ありがとうございます。いかがですか、はい、
で今お聞きいただいたようになんかすごくこう情景が浮かんでくるみたいな小説で、うん、なんかこれを読ませてもらった時に、うん、あすごくこう五感がいろんな五感感じられるなっていうのが あるのと、うん、まあこれすごく短編でなんか3章を、まあ、1セットでこうまとめられていてすごい読みやすいっていうのがありますし、うんうん、その、まあ、カフェのねご紹介もそうだし、その近くの有名な、まあ、自社仏閣だったり、うん、まあ、この場合だったら小生さん のご紹介をされてるんですけど、まあ、本当にねいろいろこう楽しみ読んでいて楽しむポイントがいっぱいあるっていう感じですね。
実際にね行かれて、はい、こうその情景とかも、は
い、そうです、
それもある意味描写でもあり、そしてまた小説というからには、はい、そのエッセイでもないし、
そうなんです、
小説なので、はいはい、登場人物もね、なんか
種を明かすとですね、はい、実はこれ実際マーマーコーヒー京都であったことなんです、うん、あったことをこうあったらいいなっていう願望を込めて、うんうんうん、ちょっと男女の恋愛を絡めて、うんうん、年の設定はこれ全然 してないんですけど、いろいろ想像できるようにしてるんですけど
そうですよね、
東京から来た女性と、うんうんうん、元東京で仕事をして生まれ育った人が京都にいる男性とが、うんうん、コーヒー屋で出会うっていう設定にしてて、
そこがちょっと結構ね登場人物がね、はい、ある種谷口さんでもありこの読み手の皆さんでもあるってなんか重なるようなね、うん、なんか不思議なこう小説だなって思っていて、あとなんかちょっと思ったのは、まあ、もう少しいろんなねお話があるのでじっくり読んでいただきたいんですけど、うん、こう読んでいくと時間が本当に、まあ、旅なんていうかな、過去にもちょっと戻るような感覚があったりとか、あるいは今現在にもいるとか、そして未来を眼差すような、なんかその時空をね、はい、巡るような、はい、そういうちょっと物語風になってるなっていうところ、私もちょっと、はい、魅力を感じてました。
そうですか、ありがとうございます、
はい、
このなんか京都をね伝える手段として、小説っていうのを選ばれて、まあ、脚本のね、はい、手掛けられた時に、はい、面白みを感じられた、はい、ということがスタートと伺いましたけれど、はいはい、実際にこう取り組まれてどうですか、はい、めったなんかすごく興味深いなと思うんですけど、
もう楽しくて仕方なくて、うん、というのは小生にもあれからやっぱり書こうと思ったら細部を知らないと書けないので、うん、やっぱりまあ、リサーチって言ったら大げさですけど、そうですね、訪れてやっぱり自分の頭の中に叩き込んで文章にするので、うん、京都好きな人間、私好きなんですけど、うん、なんか一粒で二度欲しいんじゃないですけど、
う
ん、
そうですよね、
小説書くのと自分が例えば小生を訪れてるというか連動してて、
うんうん、
そこにこの、うん、私 の大好きなこの、うん、経験はあんまりないですけどラブストーリーをですねちょっと空想で入れてっていうところにちょっと楽しんでるっていうところがあります、
面白かったです、うん、半年ぐらい一緒に伴奏これ関わらせてもらってましたけど、はい、なんかどんどん若返っていかれるんですね谷口さんがもう生き生きしてて
それ自体がドラマだったかもしれないですね、
すごい楽しそうにこう、はい、この書かれる仕事とかねその取り組みされてて、はい、面白かったです。
やっぱりこれまでもなんかこうインタビューされたりとか記事書いたりっていうお仕事もあったというふうなのは前に伺ったことがあるんですけど、はいはいはい、それとはまた全然違いますね。
そうですね、ずっとそういうのを積み重ねてきた経験が、うん、ちょっとかっこいい言葉で言うと生きてるかなと、うんうん、というのはやはり、うん、まあ、これコーヒーが舞台になるんですけども店主の方とねかなりコミュニケーションを取る必要があるんです、
うん、
で今回の第一作目も店主さんの役割が非常に大きい役割を果たしてて、うん、まあ、テルキというもの、うん、人間と店主の関係でその女性と知り合うっていう体にしてるので、 っぱりいきなりその女性と出会うっていう設定にはしてないので、やっぱりそこはやっぱりその今までこう取材していて経験でこうやっぱりこの店でまあいろいろ話をこういろんな話が出ますので、そこの中からこうチョイスしている部分はあるのかなと思います。はい、
でも本当になんか京都はなんか程よくいろんな人たちと出会う場所ですよ。年代問わず若い学生さんもたくさんいるから、すぐ学生さんと、でも 年齢高い方もたくさんね、もうすごい文化的な活動されてる方とかたくさんいらっしゃるので、そういう面白みがある街だと思うんですけども、これをぜひね、一般の方、リスナーの方もね、じゃあもう少し読んでみたいという時はどうしたらいいですか？
そうですね、ノートっていうSNS に出してるんですけれど、ちょっとアクセスがちょっとやりにくいのかなと思ってて、そこはちょっと考えなあかんのですけど、私自身ですね、谷口英明の名前で Facebook やってますので、そこにノートを連動させてるし、またメッセンジャーもありますから、もし何か興味はこの番組見て興味持たれた方がいらっしゃったら、Facebook でちょっとアクセスしていただけたら嬉しく思います。
じゃあこの番組ブログの方にも、はい、今日のご出演の谷口さんのゲスト情報のところに、はい、Facebook 情報も入れさせていただこうと思いますので、はいはい、ね、リスナーの皆さんぜひチェックをしていただきたいなと思います、はい、
そうですね、
もうなんかあっという間に時間が来て、うん、白水行くよ相談室についてもすごく興味があったんですけれども、うん、また別の機会にちょっとお話をね、はい、なんかこう相談したいなという方がこのお話をね、はい、伺って思われたかもしれない
です。背中を押していただいて今そういう形になってるのは本当に白水さんのおかげで、
うん、ね、でも本当にどんどん若返ってらっしゃるというの
がまして、ね、番組にも今回出ていただいて本当に
ちょっとつながりがね、つながりを呼んで
ちょっと無理したかなという気もするんですけど、ありがとうございます。
こちらこそです、はい、本日のゲストはディグミー京都、谷口英明さん、そして白水育代相談室主催の白水育代さんでした。ありがとうございました。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。